はい、こんにちは、まなみです。3人の子供たちを育てながら SNS 発信、コンテンツ制作、今 LINE スタンプを中心にお仕事をしているママフリーランスです。はい、今日はね、6月2日ということで、まあ、私にとって6月2日っていうのは、まあ、ちょっといろいろ立ち止まって考える日なんですよね。なので今日はちょっとそんな話をしてみようと思います。で、私の父が、亡くなったんです。11年前になりますね。2015年かに亡くなったんですよ。うん、で、まあ1年に1回はこのことをなんか思い出していろいろ考える日なんですけどもね、今日はそんな話をしてみようと思います。でね、まあ音声配信で今までこの話を、父の話をしてきたかなっていうのを、まあ遡ってみたら、まあ、私音声配信やってここ3年ぐらいになりますけど、去年はね、普通になんかバイブコーディング勉強しますみたいな話してました父の話をもっとしろしたのか。いや、でもね、あんまりしてないんだと思う。なんかね、去年の今頃はやっとポモドーロタイマーとか作ってましたね。はい、やっとかよっていうね。まあ、その時はまあそんなだったんですね。で、その前の年、2024年は、まあ、お金の考え方が、まあ、父が亡くなったことをきっかけに変わったっていう話をしてましたね。これはね、結構確かにあったなと思いましたね。そうそうそう、その前は2023年だったらまだしてるか、そこまでは遡ってないんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと1年に1回は父のことを思い出す日なんですよ。で、ですね、私の父はね、まあ、ちょっと聞きづらいよねって思うので、どんな感じで亡くなったかっていう話をね、先にしちゃうと、お風呂場で突然倒れて亡くなってたっていう、前兆も何にもなくいきなり急死したパターンっていうやつなんですね。で、なんで本当に前の日まで普通にご飯食べて、普通に家族、そう、家族がね、その日揃ったんですよ、前の日の夕飯ね。まあ私も仕事してたし、妹もバイトしてたしって感じだったんですけど、たまたまね、4人一緒でね、ご飯食べて、美味しいねって言ってね、甘エビの刺身食べましたね。で、次の日、父が風呂で倒れてて、それが早朝だったんですね。で、お風呂のドア側に向かって倒れてたもんだから、ドアが開かなくて、で、母が父の様子がおかしいからって言うとね、それでちょっとパニックになってて、で、私も見に行ったら父倒れてるし、母ずっと名前呼び続けてるし、やばいやばいってなって、その時初めて、救急車呼んで119を押して、で、その時ね、間違えてね、呼気じゃなくておやき取っちゃったんですよね、電話でね。で、スマホじゃなくてね、普通の家電でかけてね、でさ、状態とかを聞かれるんだけどさ、電話つながってんだよなみたいな感じで、ですぐ私、一応心臓マッサージと人工呼吸みたいなのやったのかな、私がね、やって、で、救急隊の人が来るのを待ってたんですけど、そうで、なんか窒息でもないし、何なんだろう、なんか何ていうかね、その人工呼吸した時にこう胸がさ、こう上下するじゃないですか、あれだから、あれ詰まってるわけではないなとか、なんかいろいろなんか冷静に考えててパキパキ動いたの覚えてるんですけどね。で、まあ、救急隊員の方が来て、だからもう亡くなってるのでやることはないですっていうふうに言われるみたいな、えみたいな感じでした。だからそうそう、なんかね、その時ね、当時なんだっけ、ちょっと病気はしてたんですけど、そう、直腸がんか、でも、ね、直腸がんのがん自体を取り除いて、でその後ね、元気になってきてって、だからあんまりその病気とは関係なさそうなんですよね。だから病気とは関係なく、普通に、なんだろう、心臓がキュッてなったとか、夏場なのに、冬じゃないのにとか、未だに誰も分かんないんですよ、その死因がね。そう、ただお風呂場の方に向かって倒れてて、なんか息が詰まったか、なんかの拍子に何かあったんだろうなぐらいにしか分かんないっていうね。そうだ、そんな感じでした。当時私はね、幼稚園で働いてて、幼稚園、最初診察入った幼稚園の3年目か、25の時ですね。で、その時父は55歳だったんで、まあ結構若かったなっていうふうに、思いますね。で、そうだな、まあ毎年死ぬことをいろいろ思い出しながら考えるんですけど、なんだろうな、やっぱりね、ガジェットとかデジタルの面白さをね、私に教えてくれたのは父だったなということをね、最近特によく思うようになったんですよね。で、やっぱりね、で、父はね、まあとにかくガジオタでしたガジオタだったんですよ。で、まあ小学校の先生だったんですね。で、まあ私立の学校だったので、結構子供たちにどうやってまあ、情報の授業としてパソコンを教えるかっていうことを結構試行錯誤していて、まあ、ちょうど私が2年生の時だ、1998年とかですね、あの時とかにも小学生にタイピングを教える時にどうするのが効率 率いいかっていうことで、私の指に AIUEO ってあいうえおですねを爪に油性マジックの細い方で書いて、ローマ字なんかまださ覚えてないんですよね、小学校2年生なんかね。だけど教えてくれました、あいうえお書きくけこって言って、でタイピングゲームなんかもその時教えてもらったのかな。でこうやってやるんだよって言って、タイピングをホームポジションってとこにまず親指を置いて、このポチってなってとこにお父さん指を置いて、こうやってやるんだよって教えてくれました。本当にね、これ毎年言ってる気がする。ブラインドタッチを父に小学2年生で教わったっていうのは非常にその後の人生を変えるレベルで良かったですね。そう、まだねブラインドタッチってね意外とできる人できない人分かれますからね。そうあれ ね後からやろうと思っても結構難しかったりするので、私はなんで子供たちにはブラインドタッチなるべく早くまあ、本ポジションにおいて、で一番効率よく指を動かす方法っていうのは子供に教えたいなと思ったりしますね。でね、まあ、そうですね、この1年のことで言うとやっぱり LINE スタンプが私の中では大きかったので、まあそのデジタルのお絵描きっていう話からすると、この話したことないなと思って、そう私にペイントですね、 Windows のペイント、懐かしいね、パレットのアイコンね、あれでお絵描きすることを教えてくれたのも父でしたね。だから小学校1年生ぐらいですね、多分ね97年とかだな、うん、そのあたりですね。でまあペイントのここでパソコンの中でお絵描きができるから、まなちゃんやってごらんって言って、星とか、あとねトイストーリーのウッディとかを描きました。すごい覚えてる。だってトイストーリーが多分の1が出た頃なんで、その時ってね、うん、で、ウッディとか言って書いて、でその時ってまださペンタブみたいなとか、もちろん iPad とかアップルペンシルみたいなのないからさ、マウスドラッグして書くしかないわけですね。で囲んだところは、バケツで塗りつぶしができるっていうのを父に教えてもらって、ここ色塗りたいなっていう時はここのバケツのところから、ウッディの髪の毛の色だったら茶色だから茶色をポチって選んで、バケツをシューって持ってくるとここの中で塗りつぶしっていうのができるんだよって教えてもらったんです。感動しましたね、私ね、こんなことができるんだと思って。まあ絵を描くのは好きでしたけど、やっぱパソコンの中でお絵描きができて、やっぱ塗りつぶしってさ、塗りつぶしやっぱ感動なわけですよ。パッとさそこのなんでさ色が広がってさ、塗りつぶしができるってね、あれは感動でしたね。で今ね覚えて、未だに思い出すんですけど、父が印刷してね、それを父の書斎の部屋に飾ってくれてたんですよね。そう娘が描いた絵を印刷して自分の仕事場に貼るという、今思ったら結構親バカなことしてくれてたなと思います。後に私と父はね結構喧嘩する仲になって、顔を合わせりゃ喧嘩する仲になるんですけど、まあ、大学生ぐらいの時とか、私が就職してから時とか、だから結構喧嘩ばっかしてた記憶が残るんですけど、でもね私にやっぱりそのパソコン、コンピューターって面白いな、パソコンって面白いなみたいなことを教えてくれたのはやっぱり父だったなということをねすごく思い出しますね。でね、父は小学校のホームページを作るのにすごく力を入れて、当時小学校のホームページっていうのは公立はもうそうだけど、まあ、私立でもあんまり持ってるところは少なくて、で作り込んでるようなホームページを作ってるとこもなかったんですね。で、全国のホームページ大賞っていうのの、で受賞するような、毎年ね連続で賞をもらっていて、まあ、そういう人でしたね。だからねでもなんかねデータが吹っ飛んだって言って悩んでた時もあるしね。あとそれから父はね音楽をやる人だったので、全校合奏の、奏譜ですね、楽譜とかを書く人でした。だからちっちゃいキーボードみたいのをパソコンにつなげて、シンガーソングライターっていうソフトを使って、自分で、曲をアレンジして、小学、1年生の子はメロディオンとかね、6年生の子はいろいろ木琴とかさ、ああいうの使うから、そういうのの楽譜を作るとかっていうのもやってたし、そうホームページに関してはね、ホームページビルダーってソフトを入れてましたね。うん、で、まあ基本 Windows の人でした、うちの父はね。うちの Windows の人で、まあそうやっていろいろとやってましたね。そう、だからね、父が亡くなった時には、まあかなりここから飛躍しますけど、そう、父が亡くなった時ね、結構私は、やっぱり、こんな風にコロッと人って死ぬんだっていうことがやっぱ一番の衝撃だったんですよ。悲しいとか、父に会えないとかっていうよりも、現象として驚くっていうのがあって、こんな普通に人って死ぬみたいな。なんか、コロッと死ぬみたいな。別に事故にあったわけでもなく、その病気が悪化してってっていうのではなく、今回、で、老衰でもなく、いきなりお風呂で倒れて死ぬってことあるのみたいなことが、なんか自分にとっては衝撃だったんですよね。でその後いろいろ考えて、やっぱりやりたいことをやって生きた方がいいなっていうのを考えるようになったんですよね。それが25の時ですね。うん、 でそこから、まあ、幼稚の先生、その時新卒で入ったとこ3年目だったんですけど、父の兄である私のおじで、保育園の経営をしている人にすぐ相談して、やっぱり私は幼稚園の経営の勉強をしたいから現場じゃなくて、保育経営の勉強ができるところに移らせてほしいっていうふうに言って、まあ、前からね、そのおじからは提案があったんです。私が現場でうまくいかなくて結構こじらしてること知ってたんで、なんかお前多分現場の人間じゃなくて経営とか考えてる方が好きな人間だからそっちをやってみたらって言われてたこともあってね。でも私の父はそれにずっと反対してたんですよ。父はね、小学校の先生で現場が大好きで、子供たちと一緒に教室にいるのが好きで、っていう人だったので、私と結構対立しましたね。なんでお前は経営なんかつまらないことをやろうと思うんだっていうふうにすごい怒っていて、で私は自分のやりたいことをやりたいんだっていうふうに言って、そうなんかね、喧嘩ばっかりしてましたね。そうで結局父が亡くなってから私は保育の、経営のところで3年間、管理職として、仕事をして、で夫との結婚を機に、仕事を一度辞めて東京に行って、東京の後高知に来てっていうので、で今は、子育てをしながら自分の事業、自分の経営をやってるわけですね。まあいつかどっかで多分保育の経営の仕事はやるんだろうなというふうに思ってますが、前まではね、多分保育の経営を やるんだったら、そのコンテンツの仕事はやらなくなるんだろうなって、多分一緒 のそれとなんていうかね、併用はできないと思ってましたけど、多分そんなことはないね。多分私はこんだけ AI がねすごくなってきたら、多分ずっとコンテンツは一生やるんだなって今思ってますね。一生やるし、一生ダジャレスタンプのキャラクターたちは、推していくし、私の推しキャラとして、多分、コミュニティとかもずっといるし、フリーランスの人たちの今のつながりもずっと大切にしたいなっていうふうに思ってるので、何かを取ったら何かを諦めるってことはもうしなくていいなって、それこそやっぱりいつ死ぬか分かんないんだから、やりたいことを欲張っていいんだなと思えるようになりましたね。やっぱり AI 時代だからこそだと思いますね。そうそう、なんでね、私はやっぱりこの去年の今頃にバイブコーディング勉強しなくちゃとか言ってるぐらいなので、この1年で随分できることが変わったんだと思います。去年ポモドロのタイマー作ってた私が、今はねバイブライティングとか、その今度出す教材が、まあ、アンチグラビティを使ったライティングの教材に、まあ、昨日まではねちょっとブレインの書き方っていうのにしようと思ったんですけど、シンプルにテキストコンテンツの作り方っていうのの教材を出そうと思ってます。今こんな風にしてブレイン作るほどになってますからね、1年経つとね。でホームページとかもさ、父があんなに苦戦して作ってた、夜中までずっとやってたホームページ制作、今声でさババババって喋ったらできるようになっちゃったみたいなさ、まあ、あるじゃないですか。だからこの1年でね、バイブコーディングっていうものが結構民主化して、みんな普通に開発とかするようになって、ツール作ったって言ったら、すごいとかって言って、私もちょうだいみたいな感じでさ、昨日も私なんか低気圧のなんかツールとか使って作ってノートメンバーシップで配布してましたけど、ツールとかも作れるようになって、で言語化はしなかったけど、多分私頭の片隅でずっと父に今こんなことができるんだぜってことを多分結構言ってると思うんですよね。なんかこれうちの父が見たら驚くだろうなっていうことをなんとなく頭の片隅でずっと考えてるっていて、なんかやっぱりデジタルお絵かきとかあんなのをね、マウスでドラッグして絵を描くことを教えてくれた父にね、今こんな風にして絵描けんだぜって言ったらどんな反応するだろうなっていうのね、でもどっかから見てすげえなって言ってるような気がします。そうだからうちのね子供たちはね父に会ったことがないですので、おじいちゃん、私側のおじいちゃんっていうのを知らないわけですけども、なんか私のやってることも私の子供たちのこれからのこともね、なんか父はどっかで見てるんだろうなと思いながらね過ごしたりする今日この頃でございます。亡くなって11年かと思うと、いやなんかちゃんと好きに生きてきたなと思います。自分はやりたいことをやって生きてきたし、それが稼げるとか稼げないとか関係なく、だって明日死ぬかも分かんないからねやっとこうかみたいな、なんかなるべく爆死しないように、なるべくこけないようにとはやってくるけど、なんか完全に成功する形なんか分かんないし、やってみないと分かんないよねっていう精神はやっぱり、いつ死ぬか分かんないんだけど、とりあえず今やりたいことをやってみるかっていうのになったのは父のおかげだなというふうに思いますね。そうそう、なので今もね、いろんな AI のツールを触りながら、今こんなことできるようになったんだぜって思いながら、ちょっと父に語りながら過ごしてるんですね結局ね。そう、そういうことをねなんか自覚しましたね。多分父にずっと私は話しかけてるなと思って、そうびっくりするだろうなというふうに思いますね。そう、父の話するとめっちゃ長くなっちゃうんですけどね、その私父が亡くなってから父の仕事関係の人と喋る機会が何回かあったんですけど、私の父は 結構ね、あの早い段階であの電子黒板の導入っていうのを検討してたみたい でその私立学校だから小中高大学とかあるんですけど、その全体のね一貫校の中で電子黒板をどう導入するかっていうのをプロジェクトを立ち上げていて、父が亡くなった時にそれがね一回なくなっちゃったっていう話とかを後から聞きました。だから父はね結構割とちゃんと効率化とか本当に教育現場に導入すべきものっていうのをちゃんと考える人だったんだなというふうに後から、思いましたね。だからそうそう、そんなこともね後からちょっと考えたりしました。だからね、私のガジェット好きも新しいもの好きも、それからいろんなことをやってみたいっていうこの多動なのとこもね、結局多分父から来てるんでしょうねきっとね、新しいもの好きはきっと父から来ていて、それがなんかもし今の行動力とかいろんなことへの興味につながってるとしたら、いつも新しいものを、魅力的なものを教えてくれた父には感謝ですね。でやっぱり今やりたいことをやった方がいいよねっていうことも、もう父が亡くなった時はただただ衝撃すぎて悲しむ暇マジでなかったんですよ。でそう、なんか死んじゃったなみたいなどうしたみたいな、でもね、私の妹も母も大きく崩れることはなくって、まあ3人で頑張っていこうっていう感じになったんですよね。そうそうそう、だからね、いまだに母はね、私と妹があの時いてよかったって言ってくれるし、妹は私と母がいてくれてよかったっていうし、私は母と妹がいてくれてよかったって思ってますね。そうそう、だからそこでなんか確固とした確固としたというか、信頼関大きな信頼関係みたいな、信頼関係、強い絆みたいなのがなんかできたんかなっていうのも思ったりします。この話はね本当永遠にできるのはちょっと長くなっちゃったのでね今日この辺にしますが、今の私を作ったのが、この経験からだったなっていうのをちょっと1年に1回はね思い出したりとかしてるので、今日はちょっとそんな話でした。これどうやって記事にまとまるんやこの後頼んだぞオーパス 4.8 っていうとこですね。はい、というわけで、今日台風来ますね。高知も夜台風来そうなんであれですが、皆さんも低気圧だったりなんだりで、日常がちょっと変わっちゃってる人とかもいると思います。休校だったりね、なのでコツコツ、今日もね自分の好きなことをねやっていきましょうという話でございました。はい、一日一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。